ディボーション TV をご覧の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの藤林久弥です。本日も神様からのメッセージを聖書の御言葉から聞いてまいりましょう。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書5章の19節から29節です。それでは、まず御言葉に耳を傾けてまいりましょう。
ヨハネの福音書5章19節から29節。イエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。まことにまことにあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は行きます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞く時が来るのです。
さて、この箇所において、イエス様は、いろんな人々とですね、問答されてきた中で、大切な永遠の命ということについて、明確にですね、一つ教えをなさった箇所となりました。この中でイエス様が神様から送られて、そして自分がなす技というのは、人々にイエス・キリストを信じる者に神のことをする立場を開き、そして新しい命に生きる、これを永遠の命を得るという概に表現しますが、そのことからが開かれていくんだ、そういうことをですね、明確に語っていかれたわけであります。そして実際にその今御子として歩みを進めていらっしゃるイエス様の声に耳を傾ける者、そして尊重する者は、取り物などそれは使わした方、神様を大切にすることになるんだ、そのようなことを語られた後でした。本日注目したい御言葉の箇所は24節25節です。はっきり言っておく。さあ、イエス様がこのヨハネの福音書でですね、何度も使われるフレーズに、このはっきり言っておくという言葉があります。これはもともとの言葉で、アーメン、アーメン、私は言うという表現をとっておりまして、非常にですね、重要なメッセージ。特にこのヨハネの福音書において、イエス様が一人語りをなさっている部分においてですね、最も大切なキーワードとなる、信仰の核となると言いましょうか。そして私たちがしっかり受け止めるべき重要なメッセージをお伝えになるときには、このフレーズを置かれる。そういうですね、傾向があります。これがヨハネの福音書におけるちょっと特徴と言ってもよろしいでしょう。さあ、そういう中で、私の言葉を聞いて、私をお使いになった方を信じる。つまり、イエス・キリストが神の御子として来られたお方であることを受け入れる。それは派遣者である神様を信じるということになるわけでありますが、そのものには何が開かれるかというと、永遠の命が与えられるというわけです。そして、すでに裁かれることなく、世の終わりが来るときに、神様の前で私たち一人一人は裁かれるときを迎えるわけでありますが、その裁きを待つまでもなく、すでに死から命へと移されている。つまり、この現世においてイエス・キリストを信じ受け入れるならば、ある面私たちは永遠の命をいただいており、すでにその裁きをも超える恵みの世界を味わうことができる、生き始めることができるのだ。そのようなですね、メッセージをこのところでお伝えになった次第です。さあ、そういう中で一つ、もう一度はっきり言っておくとですね、繰り返し語る。その永遠の命、これはいつ始まるのか、いつそれを受け止めるのかということについて、もう一度、アーメン、アーメン、私は言う。これは確かだ、これは確かだ。しっかりとあなた方は聞きなさいと語りかけていかれます。だからここではですね、この短い間に2回もはっきり言っておくという言葉が繰り返され、そして本当にそこにですね、並々ならぬ思いを持って語りかけていらっしゃるということを私たちは感じ取ることができるわけです。死んだ者が神の声を聞くことが来る。つまりこれは神様に 関係を持たないで、罪に死んでいたものというふうに理解することもできるでありましょうし、永遠の命を持たないものであったもの、そういうですね、存在を指している全般的な意味合いとして受け止めることができるでしょう。しかし神の子の声、つまりこれがイエス・キリストの声でありますが、その声を聞くとき何が起こるでしょう。それは、生きるというのです。生きる、新しい命に生きる、これこそまさしく永遠の命が与えられて生き始めることができるという意味になるでしょう。さあ、実際それがいつ起こるんでしょうかというですね、事柄が私たちの中に起こります。それは明確にこのところで告げられます。今やその時が来ている。今がその時だ。今日は主題をそのようにいたしましたが、ある面このイエス・キリストの信仰というのは常に今というこの瞬間を捉えていくものである。実は永遠という時間を考えますときに、すごく長い時間という概念に捉える方が多いわけです。まあ永遠というんですから、長く続く、遠い先まで続く、まあそのようなですね、イメージで捉えることがあるでしょう。しかし、おそらく私たちが体験する永遠というのは、まさしく長い時間を一気に経験するということはありませんね。私も、今56歳という年を迎えておりますけれども、この年は、ある面56年間を一気に味わったわけじゃなくて、年々再々積み重ねてきました。そして56歳の1月、20、16日、こういうですね、日というものを味わっているのはいつかというと、今ですね、この瞬間です。この瞬間しか、実は、ある意味で、その時間を味わうことができません。長い年月を考えたとしても結構、永遠という時間を長く捉えてもそれは結構。しかし、おそらくですね、その時を過ごしていく時のリアリティ、実感の部分においてはどういうものかというと、今という時を過ごすことになるわけです。そして実際それは、この現世において私たちがまだ肉体の死を迎えていない状態において、すでにイエス・キリストを信じる者においては始まっている。すでにこの、今この瞬間、そして今こうして私はお語りしているし、そして聞いていらっしゃるあなたもこのメッセージを聞いていらっしゃる、その今というこの時です。今こうして共有していますが、この時この瞬間に実は神様の命が開かれ、そしてあなたはそれによって生きるものとされるというのでございます。さあ、この声という事柄を考えます時に、これはもうね、文字ではないということが明確にわかりますね。だから私自身の、まあ、表現では、語りかけという表現でですね、よく捉えます。聖書のこのパウロ書簡にですね、文字は人を殺し、霊は人を生かすという表現があります。一体文字って何でしょう？それはある面文言化された、書き記された言葉です。しかし、霊は人を生かす。これ一体何でしょう？そうです。この霊というものに関しては、この次の章である6章にですね、イエス様の言葉から一つ大切なこのヒントが出てきます。それ何かというと、人を生かすものは霊であって肉は何の役に立つことができないし、私の語った言葉が霊であり命であるとイエス様はおっしゃいました。つまり私たちが命として、また霊として、そして私たちを生かすものとして受け止めるものは何かというと、実はイエス・キリストからの語りかけ、声です。声を聞く。つまり神様からの語りかけを聞くときに人は本当に生きることができるのです。そしてその命の声はまさしく私たちに霊として働いてくるのでございます。私もまあペンテコステ教会に生まれ育ちましたから、こういうですね、聖霊の働きという事柄をいろんなまあ場面でですね、見聞きし体験してきました。しかし例外なくですね、聖霊が豊かに働いていらっしゃるということを実感するときは、単にですね、バラバラ威厳で祈るとかですね、聖霊満たされてすごいね、踊ったり倒れたり、まあそういうことがあるやもしれませんが、基本的にですね、共通していることがあります。それは何かというと、そこで語られるメッセージを通して心が燃えるという体験をするということです。つまりそこには力強い神の御言葉が語られる。つまりそこで聞いた人たちが生きるという事柄が起こる。まさしくこれが本質的な聖霊の働きだということができるでありましょう。いろんな実感があるでしょう。ね、心が温かくなり、また感動して倒れるとか、まあ、転げ回るとか、ある時は笑い出して止まらないとか、まあそういういろんな現象が起こるでしょう。しかしその一番中心に神様からの語りかけというものがあって、ああ、神様私を大事に思ってくださる。神様私を愛してくださる。神様私を生かしてくださる。神様によって私はどうやったって大丈夫だというようなですね、本当にそういう語りかけを霊として受け止める中で起こっていることなのでございます。これがなければ単なるですね、 霊的な狂乱騒ぎになってしまって、こういう体験をしたからすごいというようなですね、あのコリント書に出てくる霊的体験をひけらかして、お互いを比較するようなことにもなってしまうわけです。一番大切な王道、一番中心的なことが何かというと、その声を聞いた者が生きる。イエス・キリストからの語りかけ、この霊として、命として働き、私たちを生かすものが与えられるときに、私たちは本当の意味で永遠の命を生きるものとされていることになるわけです。今日私たちが受け止めたい事柄があります。それは何かというと、永遠の命に生きるのは今がその時であるということです。一時ですね、いつやるんですか、今でしょうというですね、そういうフレーズがものすごく流行りまして、それでも一躍、もう予備校の教師からですね、テレビの、常連の、タレントさんになり上がった方がいらっしゃいますけれど、ある面この事柄の、まあ信仰におけるですね、受け止める、舞台はキリスト信仰そのものです。キリスト信仰はいつも今という時に神様が働かれるという事柄を受け止めるものであるからです。いつかね、素晴らしいことが来る、素晴らしいでしょう。ね、そのうちそういうことがあったらいいなと思うことも大事です。また計画を立てて、そうやって予定をしていく、それも素晴らしい。しかし、本当に生きておられる神様の働きをありありと体験するのはいつかというと、今がその時である。今日私たちはそのことをしっかりと受け止めたいと思います。2021年が始まりまして、まあ3週間余りがね、済んできたわけでありますが、明確に言えることがありますね。何かというと、3週間経とうが4週間経とうが、今という瞬間を生きていることは変わらないということです。ぜひこの2021年ですね、1年間を通して、皆さんの歩みの中で、今という瞬間をしっかり掴んでいく。このですね、事柄を、本当に深めていっていただきたいと思います。その時が来る。ね。今やその時だ。本当に今やその時はもうやってきたんだとイエス様おっしゃいました。だから、いつかそういうことがあったらいいな、それも素晴らしい。いつか癒されたらいいな、それも素晴らしい。ね、いつかこのことが成し遂げられたらいいな、素晴らしい。でも、本当に私たちが期待したいのは、主が働かれるのは今だということです。今日です。そしてこの瞬間です。今、あなたが信仰を持って受け止めるならば、その神様の語りかけは、あなたを生かします。癒します。立ち上がらせます。そしてまた、いろんな御業を成し遂げさせてくださるのでございます。いつかやれることというのはですね、いつまで待っても来ないのです。逆に、今始めることから、実はいつかやれることが本当にですね、形になっていくことを知るのです。また自身も、まあ、コロナウイルスを通してですね、まあ、キリスト教会の、全体的な、まあ、活動というものがですね、大きく変貌せざるを得ない、まあ、そういうですね、状況になったことを、まあ、感じている一人であります。大きな集会を開くことが、まず、なかなかできなくなりました。そしてまた、実際にですね、教会の礼拝さえもですね、3密を避けなきゃならないとか、またいろんな配慮をしなければならなくなりましたし、また、実際にですね、そういう、場所にこう集まること自体も、しばしできないで、もう3ヶ月、4ヶ月ですね、礼拝に集まることができない、そういう教会もたくさんあったのでございます。しかし、そういう中で、本当にもう一つですね、舞台がこう開けたことも感じるんです。それは何かというと、こういうインターネットを通してですね、神様の御事を分かち合い、そしてそこで交わりをするということからであります。まあ、私は幸いにしてですね、このズームというアプリを、もう3年半前以上、もう今からですよ、4年前ですね、4年前に、使い始めておりまして。そして実際に礼拝に使ったのは、ちょうど3年前の、ごめんなさい、4年前の、この2月からでございました。ですから、ある意味でですね、本当に、ちょっと皆さんより早くですね、こういうツールを使い始めていたのです。でもずっとですね、私自身そういったことからをいろんな方にお話ししましても、ズームって何やってね、皆さんクエスチョンマークというような感じがありました。ところが去年のコロナ禍以降ですね、特に、2020年の4月以降ぐらいからは、もうズームアプリというものが爆発的にですね、認知を得まして。まあ、何人かの方に言われました。なんか、伊沢先生もズームって言ってありましたよね、ということで。でも実際ですね、そういった事柄をもう日常的に取り入れていくということが起こりましたときに、まあ皆さん、これはですね、素晴らしいことですね。何かというと、普段集まれなかった方も集まれるようになるということです。そして実際にですね、その事柄を、まあ、フル活用する、まあそういうですね、タイミングに神様が導き入れてくださったことを体験するのです。 でもそもそも私がどうしてズームでですね、礼拝を発信し、まだすごいんですね、人々を招くようにしようと思ったかというと、それは、コロナとは全く違うのです。理由はですね、超高齢社会が到来してきているからです。そして実際に、超高齢社会になってきますとですね、だんだん足元がおぼつかなくなり、家から出られなくなるとか、寝たきりになる方とか、そういう方もいらっしゃる。そういう方々が、また施設であろうが、ご自宅であろうがですね、まあ、その生涯を全うしていく中でですよ、ある時期から生の礼拝に触れることができなくなってしまう。そういうですね、現実を目の当たりにしてきたのです。そして実際に、その事柄をですね、なかなかクリアする道はありませんでしたから、CD をお届けするとか、まあ、実際ですね、ウィークリーをお届けするとか、時々訪問するというような程度で、まあ、お茶を濁してきたといったら語弊がありますが、ある面現実的にはそのような対応しかできなかったのですね。しかし、もう5年前から、6年前か、5年半前からですね、メルマガを毎日毎日、こう送り出して、そして毎日御言葉が皆さんのお手元に届くようなシステムができました。次、やはり礼拝はですね、恒常的にそういう状況の変化があったとしても、やはりお届けできるようにということからが強い願いになりまして、そしてこのズームを持ってですね、スタートしたんです。でもそれにはですね、やはりインフラがいりますね。でも幸いなことは iPhone とかですね、スマートフォンがあります。そのスマートフォンをですね、用いてなくなれば、そういったことからできる。でも実際、高齢者の方がですね、やはりなかなかスマートフォンをですね、使いこなすということが難しい。でも、そういった事柄を、やっぱりこうね、なんとかクリアしなきゃならないということで、私の母にしても、私の家内の母にしてもですね、もう70代を超えておりましたけれども、でも、5、6年前からですね、7年ほど前からスマートフォンを持っていただきました。使い始めました。最初は不便だとかなんかやりにくいって言いましたが、もうだんだんだんだん使ってみれば普通になりまして、Facebook はね、出すわ、LINE ではメッセージやりとするわ、写真を撮って送るわ、まあ本当にですね、毎日毎日フルに活用でございます。特にまあ、この、彼の母なんかはですね、このご主人様、つまり義理の父を亡くして以降はですね、やはり本当に精神的に落ち込む、まあ、可能性もたくさんあったんですけれど、幸いにしてそういう SNS、まさしくソーシャルネットワーキングサービスですね、ソーシャル、社会とこうつながる、まあ、そういったことを通してですね、本当にまあそういう意味では、しっかりとですね、あまりひどく落ち込むことなく、元気に乗り越えることができたわけです。でもまたこういうですね、ズームをこう始める中で、そういう普段使ってる人がですね、もう使い方をポンポンポンとやりさえすればですね、もう何のことなく使うことができる。まあ、そういったことからもですね、すでにこう始まっていました。でもまあ、実際、どうせなら集まれたらいいやということでみんな集まってきていたんです。ところがです、ちょうど1年、少し前でありますが、私の母がですね、骨折をしました。背骨を骨折してですね、入院せざるを得なくなる。まあ、病院がですね、まあ、本当に幸い最近 Wi-Fi が通っております。だから骨折した直後、さすがに痛みがですね、激しかった。その時はですね、礼拝にまだ祈祷会に出れませんでしたが、でももう翌週からちょっと痛みが収まってですね、コルセットしてカチッとしたらもう痛みが止まりますから、まあ、そういう状態になってからですね、もう毎回の祈祷会、毎回の礼拝にですね、このズームを通して、スマホからですね、礼拝出席することができました。まあ、もともと牧師夫人でありますから、教会のことが一番気になりますね。でも、教会がこういう動きをしている、こういうメッセージが語られて、こうやってね、兄弟姉妹が動いている、証を聞いたり、いろんな体験をですね、実は病院のベッドの上ですることができたんです。するとどうでしょう。退院する。まあ、3ヶ月後に退院したんですけど、本当に違和感なくね、この教会の営みに入ることができました。それだけではありませんね。もうその途中で、もう祈祷会ですと、ズームで入ってくださった方にお祈りを当てるんですけど、なんとも今日はちょっとね、この、なんてでしょうか、待合室に、おりますから、私も祈りますよってですね、病院から祈りをすることができる。まあそういったことからもですね、やはりこう、掴んでいったんです。そしたら本当にね、毎回毎回のライブのメッセージを、聞くことができるようになりました。おかげで本当に、霊的にも元気で生き生きとしながらですね、退院することができたから、ハレルヤでございます。肉体も癒されて、今はピンシャーしておりますけれども、ある意味ではですね、そういった心身伴う健康というもので、特に霊の部分が本当に生かされるには、どうしたってこれはですね、本当に神様の言葉を今聞く必要がありますね。で、今幸いそういったツールを通して、インターネットを通してですね、今それを聞くことができるわけですから、これはですね、やらなければなりません。私は本当にキリスト教会の方々、そして牧師さんたちの中にですね、一つの、まあ、言い訳が存在しているのを知っています。何かと、私はアナログですからっていう表現ですね。 私ははっきり申しますね。嘘をしちゃいなさい。嘘をしちゃいってね。何かというと、あなたはアナログではなくてデジタルです。理由は単純です。オタクのテレビはデジタルでしょうっていうね。そして、まあ、例えばチーンがありますね。レンジをチーンとしますけど、あれもデジタルで動いていますし。まあ、あらゆるですね、車だって今デジタルのこのコンピューター制御でですね、動いているのはまあ当たり前の話でありました。もう周りはそういうデジタル化しているんで、そこで普通に暮らしていらっしゃったら皆さんはデジタルなんです。アナログだっていうことをわざわざ言っていらっしゃるのは、そういった新しいことに取り組むのがちょっと嫌だというね、言い訳でしょう。でもね、本当に明確に受け止めてほしいんです。何かって言ったら、今こそね、それをスタートするときです。今まで先延ばしになった方、もうすぐ、今日から、もうガラケーやめてスマホに変えましょう。まあそういったことからスタートすることです。いつやるかって、いつかやれたらいい。それではね、本当にね、骨折してからで遅いんですよ。うちの母ももう7年も8年もね、ずーっとスマホを使ってきたから、もうベッドの上で普通にリハできるようになった。84ですけど、でも普通にリハできるようになった。多分90になってもできます。95でも100でもできます。まあそういうですね、長寿の中で体が動かなくなるようなことがもし起こったとしても、でもいつも神様の言葉を聞くことができる。でもそれはいつやったんですか ?7 年前に持ちなさいって言って、もう無理やりですね、ガラケーから変えて、そしてその、まあ言うならばメッセージを聞いた時からスタートしたのです。そうした事柄を掴んだ。実はその時今は掴んだんです。そしたら本当に困った時、本当にこの、入院してですね、身動きできない時、本当に神様にやって、いつも教会とつながることができ、また社会ともつながることができ、そして、人間らしく、またキリスト者として生き生きと生きることができたのです。ぜひ今年、今使いましょう。やるべきだな、どうしようかな、でもやるべきだなと思ったら、今日やりましょう。ね、今やりましょう。今スタートするんです。すべてができなくてもいい。でも、一つ、今やるべきことを掴んでいく中で、神様は大きな祝福を開いてくださるからです。期待して歩んでいきたいと思います。今がその時です。神様にあってこのメッセージを受け止めて、今日も踏み出してまいりましょう。一言祈ります。天のお父様ありがとうございます。私たちの歩みを導いてくださることを感謝します。永遠の命、ずっと長い命のようにイメージしていました。でも現実は、今この瞬間、見て握ることです。今この瞬間、生き始めることです。どうぞ神様、このお聞きになったお一人お一人が、神様のメッセージを受け止めて、今日なすべきことがあるならば、今日したらいいかなと思うことがあるならば、今がその時と掴んで踏み出すものとならせてください。この御主の恵みをやることを信じイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日も恵みの一日をスタートしてまいりましょう。またお会いいたしましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。